特集、考えてみませんか？エネルギーの作り方、使い方。県では今年3月に第2次エネルギービジョンを策定しました。計画期間、平成28から30年度まで。再生可能エネルギーをはじめとする多様なエネルギーの利活用等を通じて、地域の振興及びエネルギー確保の取り組みを支援するとともに、エネルギーを効率的に利用するライフスタイルを推進します。写真、五瀬浄水場太陽光発電設備を見学。クリーンセンター橿原。近鉄花吉のソーラー発電所。エネルギービジョンの目標。平成30年度末までに1から5を目指します。1、再生可能エネルギー設備容量について 1.6 倍。2、電力使用量について 3.5% の低減。3、太陽熱システムの利用熱量について2000メガジュール毎時 10.5% 増。4、家庭用燃料電池高ジェネレーションシステムエネファーム利用熱量について3500メガジュール毎時 40.2% 増。5、高ジェネレーションシステム家庭用除くの利用熱量について2500メガジュール毎時 0.8% 増。数値はすべて平成26年度比。メガジュールとはエネルギー熱量の単位です。奈良県の現状。再生可能エネルギーの導入状況。奈良県の太陽光発電設備 10kW 未満の世帯あたりの導入設備容量は全国27位です。平成28年1月現在。電力使用量。奈良県の電力使用量は平成22年度以降毎年減少しています。近畿他府県と比べて家庭部門の割合が高いので、家庭における省エネ・節電の取り組みが特に重要です。表です。部門別電力使用量割合。平成26年度、近畿府県。産業用、家庭用、業務用の順に読みます。奈良 29.0%、39.5%、31.6%。大阪 34.7%、29.3%、36.1%。京都 32.5%、33.1%、34.4%。兵庫45.8%、28.0%、26.2%。滋賀 58.4%、22.1%、19.4%。和歌山 36.3%、34.5%、29.1%。出展関西電力。多様なエネルギーの利活用。奈良県次世代エネルギーパーク。県内において小水力発電やバイオマス発電など多様なエネルギーを利活用する施設が増えており、そういった施設の見学や体験を通じて再生可能エネルギーなどの将来のエネルギーの在り方を学ぶことができます。奈良県次世代エネルギーパーク 全22施設。クリーンセンター柏原、株式会社クリーンエナジー奈良吉野発電所、桜井市グリーンパーク、バイオマス発電、小又川発電所、三茶屋エコエーネ館、桜井浄水場小水力発電設備、上水ダム小水力発電所、広域水道センター小水力発電設備、生駒市山崎浄水場小水力発電施設、小水力発電、倉橋ため池太陽光発電所、シャープ三好の太陽光発電所、シャープ被害元太陽光発電所、近鉄花吉のソーラー発電所、吉野川分水葛城第一第二発電所、五瀬浄水場太陽光発電設備、シャープミュージアム歴史館技術館、吉野川分水山野辺発電所、アスナラ園おテントさん発電所、市民共同発電所、平山太陽光発電所、奈良県産業振興総合センター、奈良県立図書情報館、大和ハウス工業株式会社総合技術研究所、太陽光発電、クリーンエナジー奈良、奈良県初の木質バイオマスによる発電施設で約1万2000世帯分の電力を作っています。不要な間伐材等を利用することで林業の振興にも貢献しています。エネルギーパーク施設見学バスツアー、日時8月9日火曜日9時30分集合。集合場所、近鉄橿原神宮前駅中央出口。定員40人。対象は小中学生と保護者のみ。見学先、クリーンセンター橿原、近鉄花吉のソーラー発電所。申し込み、7月22日までにメール、ファックス、郵送のいずれかで申し込み書を特集最後の問い合わせ先、県エネルギー政策課へ。申し込み書は下記ホームページから入手か。ホームページ、www.pref.nara.jp/39282.htm。クリーンセンター柏原、家庭などから出る廃棄物を焼却し、発生する熱を使って発電しています。また、発電だけでなく、近隣の施設に熱エネルギーを供給しています。バスツアーでは、廃棄物から効率的にエネルギーを回収する方法などが見学可能です。再生可能エネルギーアドバイザーを派遣します。無料、先着順。県では再生可能エネルギーを利用した取り組みを検討している会社や学校、地域の集まりへアドバイザーを派遣します。詳しくは奈良県再エネアドバイザーで検索。奈良の省エネ節電スタイル。電化製品の工夫で上手に節電。エアコンの設定温度は28度を目安にしましょう。冷蔵庫の設定は標準、中を基本にしましょう。最新型の電化製品は消費電力が少なく、買い替えると大きな節電効果があります。統一省エネラベルを参考にしましょう。大型のものに買い替えると消費電力が増えることがあります。 楽しく節電しよう。図書館など家の近くの涼しいところに家族でお出かけするのも節電になります。県の南部等に足を伸ばせば涼しい場所がたくさんあります。衣食住を見直してみよう。冷やしたタオルを首に巻くだけで涼しくなります。暑い地方でできる食べ物や夏が旬の食材は体を冷やしてくれます。すだれ、よしず、グリーンカーテンなどは外からの視線を遮りながら風を通してくれます。写真、吉野町役場飯ヶ井庁舎のグリーンカーテン。ご家庭での夏季省エネ節電キャンペーン期間、9月30日金曜日まで。体調に気をつけながら無理せず省エネ節電に取り組みましょう。これまでの省エネ節電の取り組みをライフスタイルとして定着させましょう。7月3日日曜日にイオンモール柏原で省エネ節電の PR イベントを実施します。補助金を上手に活用しよう。1から4の設備を設置するご家庭に初期費用の一部を補助しています。 1. 定置用リチウムイオン蓄電池上限10万円。2. 電気自動車充給電設備上限10万円。 3. 家庭用燃料電池エネファーム上限8万円。 4. 太陽熱利用システム補助熱源型上限12万円。強制循環型上限9万円。自然循環型上限3万円。戸建て住宅で1から3の補助を受ける場合は太陽光発電設備の併置が必要です。1から4のうちいずれか1つのみ申し込み可能です。補助金の問い合わせは特集最後の問い合わせ先県エネルギー政策課まで。イラストです。スマートハウスのイメージ。太陽光発電で発電、蓄電池エネファームで発電、矢印分電盤、矢印家庭内の電気、テレビ、照明器具、エアコンなど。 EV の充電。発見、奈良県民みんなの省エネ節電対策。県では毎年省エネ節電の取り組み、省エネエコチャレンジを募集しています。今回は昨年最優秀賞を受賞した浜田さんに節電方法についてお伺いしました。浜田家の取り組み。節電といっても何か大きなことをするのではなく、使わない電気は消すなど、毎日コツコツ生活の中に無理なく取り入れることが大切です。例えばペットボトルにお茶を入れて凍らせておき、子供たちが部屋で勉強するときに持たせています。そうすることで冷蔵庫の開閉を減らせるので節電につながりますし、子供は飲み物のためにわざわざ冷蔵庫まで行かなくて済みます。窓際にグリーンカーテンとしてキュウリやゴーヤを育てています。節電だけでなく収穫ができる喜びもあります。エコチャレンジに参加する前から節電や省エネには気をつけていましたが、参加をきっかけに子どもたちも興味を持ってくれ、自然の大切さなどについて改めて家族で考える機会になりました。写真、グリーンカーテンにするキュウリに水やり。 省エネエコチャレンジ募集。今年も皆さんの省エネ節電の取り組みを募集します。応募者全員に参加賞をプレゼント。さらに入賞者には賞状と副賞があります。副賞、最優秀賞4万円相当の商品券1人、優秀賞2万円相当の商品券2人程度。申し込み、9月16日までにメール、ファックス、郵送のいずれかで申し込み書を下記問い合わせ先へ。申し込み書は下記ホームページから入手か、詳しくは県エネルギー政策課、奈良県節電協議会事務局まで。奈良県省エネエコで検索。電気エネルギー教室。エネルギーへの理解を深めるため、小中学生を対象に電気エネルギー教室を行います。日時、8月23日火曜日。場所、西部公民館、奈良市学園南。内容、私たちの暮らしと電気エネルギー、環境。備長炭電池の製作。申し込み、7月29日までにメール、ファックス、郵送のいずれかで申し込み書を下記問い合わせ先へ。申し込み書は下記ホームページから入手か。ホームページ www.pref.nara.lg.jp/39282.htm。 問い合わせ、県エネルギー政策課、郵便番号 630-8501、奈良市上尾町30、電話 074227-8016、ファックス 074227-8567、e メール energy@office.pref.nara.lg.jp。